はい、皆さんこんにちは、おはようございます。シリコンバレーのベンチャー部屋録音中ということで、私どもの、渡辺千佳、平原理恵の音声のみ録音させていただいております。今後この音声は YouTube 等で使わせていただくかもしれませんので、ご了承ください。で、なお質問等がございましたら手を挙げていただければスピーカーの方にあげますのでよろしくお願いします。千佳さん、今日のトピックは、
今日はですね、 DIVI っていう会社です。 DIVVY で DIVI なんですけれども、
はい、
これはですね、まあ、いわゆるフィンテックの会社ですね。
はい、
で、ですね、1月にペーパルベンチャーズが、まあ、ペーパルのコーポレートベンチャーキャピタルがリードで、はい、トータル165ミリオン、まあ、1億7000万円ぐらいじゃないですね、1億7000まあ、1億7000万ドル、だから170億円ぐらいを調達したという会社です。で、バリエーションが、まあ、1桁ビリオンになったと言われているので、ユニコーンですね。うん、で、これは2016年に創業したユタ州にある会社で、はい、これまでにですね、トータルで417ミリオン、だいたい430億円ぐらいですかね、調達したという会社です。で、何をやってるかというと、コーポレートカードを出せるっていうことなんですけれども、まあ、ポイントはですね、はい、あの会社で、こう細かい指定をしたコーポレートカードを社員に持たせることができるんですね。
はいはい、
で、そこにもう経費精算のアプリもついていて、クレジットカードを使ったところで、うん、まあ、領収書なりを、カメラで、携帯のカメラで取り込んで、どんどんその場で処理していくということができると。で、そういうそのエクスペンストラッキングって昔から、あの10年ぐらい前からエクスペンシファイとかアプリがありますけれども、はい、まあ、クレジットカードに紐づいているということで、まあ、リアルタイムで本当に支払いがどこで起こっているかを見れるっていうのが、特徴になっていると、
うんうんうん、
で、さらにですね、予算管理もできると。で、例えばあのこの、案件もしくはこのチームはこれだけの予算をこういうことに使ってよろしいというのを先に決めると、その上限をかけたか、はい、カードを渡すなり、その上限をその人たちに貸すなりということをコントロールできるんですね。 なので、その細やかにその予算管理をして、どれぐらいその予算が使われているかというのをリアルタイムに見ることができるということになってます。で、さらにですね、彼らの特徴として、バーチャルカードが出せるということを謳っていて、でこれは要はあの新しい番号を無料でどんどん出してくれると。で、オリジナルのクレジットカードは1個なんだけれども、それに紐づいて支出できる、はい、その番号の違うカードっていうのをバーチャルにどんどんどんどん出してくれる、出すことができるんですね。
なるほど。
で、そうすると何ができるかっていうと、例えばあのベンダーごとに違うカード番号にすると。で、例えば、Google に広告の支払いをしているカード番号を1つだけにできるんですね。でそこが例えばあの、まあ、例えば Google がデータ流出したなんてことがあったら、その番号だけ止めるってことができると。で、かつその番号の予算設定ができると。一月にいくらまでという予算設定もできるということができるのと、あとその本当のクレジットカード番号、根元の番号は誰にも言わないで自分だけで持ってる、会社だけが知っているっていう管理の仕方ができると。
なるほどね、
いうのがあります。で、ですね、これをこう結構細やかに出せて、まあ、その特定の案件ごとに出すというようなこともできるんですね。じゃあこのプロジェクトのカード番号はこれとかですね、もしくはその特定のベンダーで、さっき言ったようなそのサブスクリプションとか、どっかへの毎月起こる支払いとか、そういうのに番号を設定するといったようなことができるというのがあります。
ということは、もともと今まで会計の部署が必死になってこう組み替えてとか、グループごとへのエクスペンスを見ていたのが、もうカードを発行というか、カード番号を発行時点で、その部署のどのプロジェクトがどれだけの予算で、そのどれだけの予算の何パーセントをどこに使っているかっていうのを、もうシステムで全てオートマできるってことですよね。
そうですね、あの会計部門なり管理の人があのリアルタイムでずっと見ることができると。
素晴らしい。
で、 普通のクレジットカードってアメリカって何かの特典を貯めるのをみんなすごい楽しみにしてるじゃないですか、
はいはい、
で本当に現金が返ってくるとかいう特典もあるじゃないですか。
ありますね。
だからそういうのがなくても使うのかなと思われますが、はい、なんとリワードもちゃんとついてくるんですね。でレストランで使うと7倍とかホテルで使うと5倍のポイントがつきますみたいなリワードはもちろんあると。でさらにですね、そのリワードを毎月何点ってポコってもらうんではなくて、うんうん、毎週もらうとかですね、細かい設定もできると。で、さらにですね、今見たら今現在進行中のキャンペーンとして、うんうん、AWS 25,000ドル分がついてくるっていうキャンペーンやってるんですね。
すっごく嬉しいですよね、会社としては。
そう、250万円分の AWS の利用券がついてくると。で、すごいちっちゃい字で、ただし条件がありますって書いてあって、そこをクリックできたので、そのただし条件ってところに行ったらですね、なんと VC から20万ドル以上を過去18ヶ月以内に調達したアーリーステージのベンチャーでなければいけません。
キャー
で、シリーズ B 以降はダメですと。で、かつですね、将来は IPO またはストラテジックエグジットを狙っているスタートアップでなければいけませんっていうですね。
それはどうやって
なんか我々が作ってる毎月のレポート、分析、ベンチャーの分析みたいなことをですね、はいはいはい、言っているんですけれども。そう。
すごいな。
その条件を満たすと、2万5000ドル分の AWS がついてくる。そこの Divi のカードを使うと。いうのがあります、
ね、で面白いですね、
うん、そうですよね。でさっき言ったその経費精算のアプリって昔からあるわけですよ、うん、エクスペンシファイとか。でも、はい、エクスペンシファイって1人1月20ドルとかかかるんですね。で、うん、ディビーは5ドルなんですよ。
ほう、
アクティブユーザーあたり。
はいはい。
なんでそんな価格破壊が可能かというと、これクレジットカードなのでクレジットを出せる、つまりお金を貸すことができるんですね、それぞれの会社に。でお金を貸すと、もちろんその金利がつきますので、そっちで儲けられるというですね、ことで、本体の利用フィー自体はすごく安く設定できるというのが強みになってます。
あ、うまいですね。要はもう銀行にお金を借りるとか、こう BC にピッチに行く前にこうデッキとかプルーフが必要じゃないですか、証明これだけやってるっていう。それがもうこの会社には、要はもう決算の時点、それから会社の収入とか全部見えてるわけだから、もう金回りがちゃんと見えた上で情報が入ってるので、お金も安心して貸せるし、その金利で儲けてるけど、やっぱり社員というか会社側の方としてはディスカウントがもらってるというお得感もあるということで。
そうですね、まあ、一応その使う方しか見えないんですけど、うん、まあ、使ったら翌月払わなきゃいけない分があるから、ね、うん、それどれぐらい払ってるかっていうのをすぐ見れるわけですよね、うん、なので、信用力が見られるというのが、
ね、まあ、素晴らしい。
最近のフィンテックベンチャーってなんかそういうのがすごい多いですよね。結局はお金を貸して稼ぐっていう、うん、
結局ね、
そうなんですよ。そこが
借金ビジネスアメリカ。
そうです。ここが一番儲かるっていうのがありますね。
なるほど。
で、ちなみにですね、ここだけじゃないんですね。そのコーポレートカード出してエクスペンス管理をして、かつお金も貸してみたいなことをいろいろやってるのは他にもあって、うんうん、大きいところだとブレックス、BREX、ブレックスっていう会社が有名で、はい、ここはもうすでに730ミリオン、750億円ぐらい調達している会社なんですけれども、
はい、
とですね、ここはスタートアップにフォーカスしていると、まあ、ディビーも基本的にはベンチャーフォーカスなんですけれども、ね、うん、ブレックスは割とこれから起業するぞみたいな小さい会社、個人に近いようなところに、最初からそのクレジットの信用上限を上げますっていうのを、はいはい、まあ、割と売りにしているんですが、似たような機能を提供しているブレックスというより大きいところがまずありますと、
はい、
でこういうことができる裏側に実はもう一個大きい目のベンチャーがあって、これマルケータっていう会社があるんですけれども、はい、これはそういうクレジットカードを出す機能自体を提供してるんですね、
うん、
でつまりスクエアとかストライプって商店なり ビジネスがお金をもらう側のクレジットカード機能をみんなに公開したんですよね。
はい。
それまでその加盟店になるとかいう契約とか結構大変だったわけじゃないですか、ビザカードと、
は
い、
そうですね。
でそれをスクエアを導入することで誰でも簡単にできるようになりましたっていうのが、まあ、スクエアとかストライプの、ビジネスだったわけですけれども、
はい、
今度はそのクレジットカードを出す側を誰にでもできるようにしますっていうのがマルケーターのビジネスなんですね。で、うんうん、このマルケーターっていう会社も530ミリオンほど、まあ、550億円ぐらい調達していて、
はい、
で何をするかっていうとですね、例えばあのコーポレートカードで、まあ、コーポレートカードまでいかなくても、例えばあの最近、何かの特典でその会社のロゴが入ったクレジットカードでその中にその、特定の金額が入ったのを送ってきてくれるようなことってあるじゃないですか、
はいは
い、なんていうんですか、あの金券の代わりにどこでも使えるクレカをくれるみたいなのありますよね、
はいはい、
でああいうのを出すの誰でも簡単にできるようにすると、金券を出すって結構面倒くさいじゃないですか、
はい、
でキャッシュを送るのも変だと、でもそれをクレジットカードで送れば、うん、まあ、その人たちはどこでも使えるし、とてもこう便利であるということで、あの一部ですね、海外のベンダーの支払いで、しかも小さい目のベンダーへの支払いをそれでやっちゃうっていうケースもあったりするみたいなんですね。
へー、
例えば、どこでしょうね、アフリカのどこかでデザイナーにそのアウトソーシングした案件の支払いが100ドルとかいうのを支払うのって結構大変であると、はいはい、でそれをこうプリペイドのクレジットカードで送っちゃうみたいなことって結構やるベンチャーが増えてきてるんですけど、
へー、
まあ、そういうそのそもそもクレジットカードを出す側、ブランドを作って出す側のサポートををしていてですね、実はあのスクエアとか、も使ってるんですね、このマルケーターの機能を。
なるほど。
あとですね、あのインスタカードとかドアダッシュなんかもマルケーターを使っていて、はい、何かっていうとあの、オンデマンドでショッパーがどっかに買い物に行ってくれるじゃないですか、
はいはい、
でそれをですね、インスタカードが、例えばホールフーズで120ドルだけ使えるっていう上限を出したりするんですよ、そのお買い物に行く人、
そのオーダーに応じてとかってことですか。
そうそうそうそう、うんうん、そうするとその人は自分のお金で買うんじゃなくてインスタカードのクレジットカードで買えるんだけれども、うんうん、そこにあのどこのお店でいくらまでしか使えないっていうのをワンタイムずつ課金というかその上限 を設定できるということで、うんうん、インスタカード、ドアダッシュ、あとはウーバーイーツなんかもマルケーター使ってる。
ということはもうインスタントに出るわけですね。
そうですそうです、もうリアルタイムにこう、設定をどんどん刻々とできるっていうのがそのマルケーターのこう提供してる
ファンクショナリティで、それができるのは要はクレカが要はデジタルウォレットに入ってるからできるってことですよね。
まあまあそうですね、もうあの、うん、そうそうそうそう、裏側がデジタル化してないともちろん
ですよ、ね、
うん、できないんですけどね、っていうような会社がもともとあって、なので今そのクレジットカードを細やかに出してなんかビジネスするっていうフィンテックって、実はバックエンドはマルケーター使えば誰でもできるねっていうのがあったりする。
なるほど、ね、
いうことで、まあ、ディヴィで結構最近伸びているようで、まあ、割とこう、うん、あれですね、大きめのベンチャーなんかがユーザーに多いみたいです。その社員が数百人とか数千人いるレベルのベンチャー。
なるほど、
まあ、ベンチャーっていうのか分かりませんけれども、
もう中堅
そうですね、中堅どころのそれなりに大きい会社で CFO なんかがいて予算管理しててみたいな世界では、こういうカードを使うと、まあ、全部自動化されてるので大変便利と、あとまあクレジットカードをアメリカだといろんなその不正利用とかハックされるとかいろいろリスクが高いじゃないですか、
うん、そうですよね。
でそれもあの個別に番号を分けていくことで、一個一個 その何らかの不正があった時のリスクを最小限に抑えられる。
そうですね、あの前々回で話に出たそのいわゆる電話番号からクレジットカードとかいろんな個人情報が取られるっていうのと一緒で、やっぱりオンラインデジタル化すればするほど流出っていうのは怖いですから、そのコアの部分っていうか本物のクレジットカード番号とか銀行ナンバーを隠せて、 その上で一周できるのっていいですよね。
そうですね。でかつやっぱり会社なので、まあ、昔から結構会社の社員が経費を使い込むっていう話って多いじゃないですか。
ある
ある。なのでそれ、まあ、リアルタイムに見ていると、え、急にこの人の支出がここのピーンと出てるのは何とかいうのが、まあ、そのビジュアルに分かるようになっていて、で、あの1ヶ月間ずっと使い込んでどっかに行っちゃったっていうようなケースがなくなるわけですよ。まあ、せいぜい1日しか逃げられないっていうことでですね。
そうですよね。で、その経費と落とし方もそうですよね。例えば営業だけどあんたどんだけ飲んでんのよとか、
それどこでそれ使ってるの？超ありがちですけどね。
ええ、すごくあると思いますけどね。っていうかもう何度も目撃しましたけど、ね、
はいはい、
必要ないじゃんその高額ななんとかはみたいな。
ワインとか ね。
そうそうそうそう、クリスタルみたいな。ケースでオーダーした今みたい。
なんで一人1000ドルなのみたいな、
ね。そうで、なんで接待でワイン、はい、ナパまで行くかなとかね。そういう。
そうですね。なんかそういうのを細やかに、どこでどれぐらい使えるクレジットカード、うんうんうん、今だけっていうのを出せるっていうのが、裏側にあるということでした。
で、人件費としてもかなり便利ですよね。そういう点では。
そうですね。もう、あの、経費精算の人とか必要なくなるわけですよね。
そうですよね。
今まで経費精算をしてた人はどうしたらいいんだろうっていうのがありますけれども、まあ、もとい、ディヴィ、こんな会社でした。はい。
はい。